ただいまより2020年9月13日第二手術の第一礼拝を始めます。賛美歌15番。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文11、詩40編。朗読文11、詩40編。我耐え忍びて死を待ち望みたり、また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、主は新しき歌を我が口に入れたまえり、多くの人はこれを見て恐れ、主を己が頼みとなし、我が神主よ、何時の成したまえるくすしき御業と、何時の御前に連ね言うことあたわず、何時生贄と供え物と喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり、その時我いえらく、見よ我来たらん、 我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ。願わくは汝を尋ね求むる者の皆汝によりて楽しみ喜ばんことを。我は苦しみかつともし、汝は我が助けなり、我を救いたもう者なり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書はペトロの手紙1章17節から21節新約聖書の429ページです。ペトロの手紙1章17節またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間その方を恐れて生活すべきです。知っての通りあなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。そこまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、新しい聖日の明日、皆様方と共に恵みの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。心からの礼拝をお捧げできますようにお導きください。そして共に自宅礼拝を守っておられる方々をお覚えくださり祝福してください。新型コロナウイルスの収束を願っていますが、まだまだ気を抜くことはできません。今も多くの方々が苦しみの中におられます。どうぞその方々を支えておられる医療従事者、ご家族に必要な助けと励ましをお与えくださいますように。優る主、いつものように私どもはあなたの身思いに反した生活を送ってしまっていました。お許しください。そのような私たちのためにイエス様は十字架にかかり復活してくださいました。復活の愛によって私たちは救われ、今ここに生かされています。この恵みを深く思い感謝し生き続けていけますように。私どもの国は明日新しいリーダーが決まります。どうぞ日本を正しい方向へ導き、国民の方に顔を向け働かれる方を神様お願いいたします。これから石橋牧師より御言葉を伺います。石橋先生を存分に石橋先生が存分に語られますようにどうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもの心に御言葉はしっかりとどまり、今日から始まる一周の歩みが明るいものとなりますように支え導いてください。神様、コロナと残暑が厳しい中にあって教会に連なるお一人お一人をどうぞお守りください。特に 幼稚園と教会学校の子どもたちをお覚えくださいますように。またこの礼拝の時を覚えつつも、諸事情によってこの場に集えない方々がおられます。特に病の中にある方をお覚えくださり、癒してください。そしてご家族をもお支えください。悩みや苦しみ、弱さ、痛みを負っておられる方にはどうぞ寄り添って励ましてくださいますように。いつも私どものためにお心を砕いてくださっている石橋先生、棚橋先生、鈴木先生のお働きとご健康を特にお守りください。この祈りと願い、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌292番。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより浸りて、生ける者と死ねる者とをそらきたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、天地創造の前から、石橋秀夫牧師です。
今日の最初の御言葉に、人それぞれ行いにおいて公平に裁かれるとこのようにまず語られてくるわけであります。公平に裁かれる神、この前に生きるとすれば、ドキッとするような御言葉が示されているわけであります。誰がこの神の裁きから免れることができるだろうかとまず思ってしまうわけであります。しかし公平に裁かれる方を父と呼ぶことが許されると次に示されるわけであります。この父と呼びかけることができるこのお方を、この地上の仮住まいをする間、その方を恐れて生活すべきですと語られてまいります。一 人それぞれのお金に応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですが、からこの地上で仮住まいをする間この方を恐れて生活すべきですと語られてくるわけであります。第一ペテロ新約聖書において一番強調されていること、どの文章よりも強調されていることがこの恐れということであります。その方を恐れて生活すべきですと示されてくるわけであります。このような恐れを持って生きる生き方、私はそういう生き方をすることができているだろうか。私たちの人生を支える力というのはこの恐れがある生活ではないだろうか。とすれば、このような恐れを持って生きるような支えとなるような恐れを私はどこから得ることができるだろうか、持っているだろうか、そのことが問われるわけであります。箴言一章の七節の言葉は大変有名であります。主を恐れることは知恵の始めと示されるわけであります。竹森美咲先生は知恵の始めというのは救いの始めとこのように書いているわけであります。主を恐れることは知恵の始め、この知恵の始めというのは救いの始めである。神を恐れることが救いの始めだと語られていくわけであります。神が私たちに、公平な神が私たちに問われるとするならば、このような恐れを持って神に礼拝を捧げているだろうか。恐れを抱かざるを得ない神様の大変な救いのうちに生かされています。とすれば、この神の愛に対する応答として恐れを持って神を礼拝する礼拝を捧げているだろうか、そのことが問われていると思うのであります。知恵の始めとは救いの始めである。救いの始めについて、記されていくわけであります。二次節を見ていただきますと、キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この我の時代にあなた方のために現れてくださいました。天地創造の始め前から知られていた、キリストは知られていた。神様の遠大な救いのご計画が示されていくわけであります。1300年前、イスラエルがエジプトの奴隷であった時代に、エジプトの奴隷から救い出される、贖い出される、代価を払って贖い出される、それは朽ち果てる金銀ではなくて、もう一切の気がない子羊の血が捧げられたと示されてくるわけでありますが、まさに神の裁きはエジプトに下されていくそのところで、カモイに子羊の血が塗られたその家は神の裁きが通り過ぎた。そしてイスラエルはエジプトから解放されたという出来事が示されてくるわけであります。子羊の血が塗られて奴隷から解放されるという出来事が示されてくるわけであります。そして今や 一切汚れない、傷や汚れのない子羊の尊い血が流されて、私たちは罪から贖い出された。欲望が膨らんでということが語られてきたわけであります。欲望が膨らんで罪をはらむ、罪の底に落ちていく。しかしそこから贖い出された。この神様の救いはもう遠大な神様の救いの御業であるってことを知らされたときに、私たちの中に恐れの思いが膨らむわけであります。エフェソ書1章の4節でお手元の資料に書いてありますが、天地創造の前に神を私は愛して、ご自分の前で聖なるものを汚れないものにしようとして、キリストにおいてお選びになりましたと語られていくわけであります。私たちがこのように神様に招かれている、救われている、それは遠大な神の救いのご計画によるのだと語られていくわけであります。天地創造の前から、もう時間を超えて、私たちを生かす力、救い上げる力、それを備えるたびに救いのご計画を進めてこられたと語られてくるわけであります。そして主イエス・キリストが十字架に死んで復活されたということにおいて、主イエスによって罪から贖い出されて神の前に生まれるものとなったと語られるわけであります。新しく生まれるものとされた。そして大いなる天地創造の神の神を父と呼ぶ、そういう存在に私たちをしてくださった。このことを聞かされた時に私たちは恐れをおののくわけであります。このような私たちのために三位一体の子なる神が十字架に死んでくださったということを知った時に、恐れの思いが私たちの中に膨らんでいくわけであります。公平に裁かれる神であります。その公平さとは、神のこの大きな愛に対してどのように私たちは応答しているだろうか。恐れをもって神を礼拝するものであるかどうか、そのことが問われていると教えられていくわけであります。第一ペテロの一章の一節、もう一度見ていただきますと、この恐れの思いが膨らんでいく人々の姿が示されていくわけであります。一章の一節を見ていただきますと、イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、このように語られていくわけであります。小アジア地方の人々、ポントス、ガラテス、カパドキア、アジア各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、もう大変な誇りを持って生きる人たち、神への恐れを持って生きる人たちの姿が示されていくわけであります。彼らは離散した仮住まいをする選ばれた人、このことが誇りとする人々であります。ふるさとを失った人々であります。ふるさとを失って小アジア地方に離散して、そこに仮住まいをする人々、彼らは 過酷な生活を強いられるわけであります。ふるさとを失っている、キリストを信じる信仰の故に迫害されてきた、その地方地方において嫌がらせを受ける、ひどい目に遭う、その離散の民、ふるさとを失った仮住まい、そのことが彼らの誇りでやると示されてくるわけであります。今のこの生活は仮住まいだ、私たちは選ばれて、やがて天の門が開かれて神の聖なる住まいに導かれる、そのことが大きな喜びとして、またこのような私たちを選んでくださったことへの恐れを持って、神に仕えてきた、仕えている人々のことが示されてくるわけであります。地上では仮住まい、他国の地、他人の家の傍らに一時的に身を寄せるもの、その仮住まいが誇りとして受け止めている人々の姿が示されてくるわけであります。この地上の生活は一時的に身を寄せているところでしか過ぎないという信仰が示されます。実はこれは非常に私たちにとっては重要なことではないかと思うわけであります。本当の住まいは天にあり、と神様の救いの御業が示されてくるわけであります。先ほど読みました二十節のところで注目させられる言葉があります。二十節、キリストは天創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。この終わりの時代にと示されてくるわけであります。イエス様が十字架にかかって死んで復活されたという出来事は終わりの時代の始まりとして示されるわけであります。この世は終末の時が、必ず終わりの時が来る、その終わりの時が始まった、非常な切迫感を持って終わりの時を見つめるわけであります。自分たちはこの終わりの時に仮住まいをするものだ、この終わりの時に、もう全てが終わる時に仮住まいをするものであることが希望にある、希望がある。本当の住まいはイエス様が十字架で死んで復活して天において私を招いてくださっている、イエス様の十字架のイエス様と一つになって、復活のイエス様と一つになって天に導かれる、そのことが恐れを持って受け止められ、今を生きる力となっていったわけであります。今の私の住まいは仮住まい、本当の住まいは天にある、そのように私を救い上げてくださった神への恐れを持って生きる、それが私たちを本当に生かす力であることが示されてくるわけであります。そこに私たちの本当の希望があると今日の聖書は示すわけであります。人生で最もつらい時だと苦しみ召された牧師の葬儀に行ってまいりました。先週の月曜日のことであります。人生で最もつらい時、それが死に向かう時である、そのことが示された葬儀でありました。 野村忠則牧師、この先生は多彩な先生です。絵を描き、詩を描き、落語をするという、面白い先生でもあります。葬儀のこのプログラムでありますが、この絵は野村先生が描いた絵であります。嵐の中で、漕ぎ上げるあぐねる弟子たちをイエス様が湖の上を歩いて救いに行くという絵であります。そして安心しなさい、私は恐れることがない、安心しなさい、私は恐れることがないというマルコ福音書の6章の50節の御言葉が描かれています。これが葬儀の表紙、野村先生ご自身が描いた絵が使われています。野村先生が突然に召されたことに、衝撃を覚えたわけであります。53年間教会に仕えられ、伝道者として働き、東松山教会の牧師を7年半にわたって牧会された先生であります。四国教区時代、松山上等教会で25年、四国教区議長を歴任されたりしたわけでありますが、松山上等教会を辞めるときにはもうこれで引退と言われたこの先生を東松山教会に招聘するわけであります。その時私は東松山教会の代務者をしておりまして、教会が真っ二つに割れるという状況の中で代務をやってほしいと言われて代務者を引き受けたわけであります。その教会にこの先生を招くわけであります。まあ3年でいいです。上等教会を辞めて引退しようと思った先生に対して、3年でいいですから来てくださいと言って、東松山教会の立て直しに寄せていただくためにお招きしたわけであります。就任式の時は、あの就任式は忘れられません。絵を描いたり詩を描いたり、多彩な先生でありますが、落語ができる先生、そして就任式の時は信子夫人とともに漫才をしたわけです。就任式でご夫妻で漫才をする、もう大笑い、しながらそれを聞いた、そのことを思い起こすわけであります。そして笑いがある教会は素敵ですねって言って受選者が現れたり、本当に7年半にわたって東山町の国会で素晴らしい働きをしてくださったわけであります。そしてこれからは信子夫人は旅行が大好きだから2人で旅行に行こうと言っていた矢先に大きな病に襲われるわけであります。記憶が飛んでいく、加齢のせいだと思っていたらそれがひどすぎるので、病院に行ったら脳の病気であった、専門の病院に行ったらもう手の施しようがないという状況の生活が始まるわけであります。もっととも人生で辛い時期を過ごすわけであります。帯状疱疹になってしまって体中がむくんでいる姿を信子夫人は見て、人生で一番辛い時代、苦しい時代、と言わざるを得ない、姿でありました。そこで、野村牧師がおっしゃった言葉が葬儀で示されたわけであります。 刺すような痛みの中で、しかしベッドの下にイエス様がいてくださって、この痛みを一緒に痛んでくださっているということをおっしゃったそうであります。この痛みを一緒に痛んでくださっている主がおられるということが、野村先生の大きな信仰の証となったわけであります。信子夫人にとってはもうまさに予部の姿だと思って共に苦しむわけであります。しかし看護婦さんが、この痛みの中でこのような平安な姿を示すとは信じられないとおっしゃったそうであります。看護婦さんにはそう見えたかもしれませんが、信子夫人にとってはヨブがごとき姿、その中で苦しむ夫の姿を見つめるわけであります。そしてこの痛みを一緒に背負ってくださる方がいらっしゃる、この世においては仮住まいである、ここから永遠の住まい天の門が開かれていくという希望が示されていくわけであります。この世は仮住まいであるということが私にとって大きな生きる力であります。耐え難い苦しみに襲われて死んでしまいたいと思ってしまうこともあるわけであります。しかしその時に仮住まいであります。耐え難い苦しみにあるこの世の人生、この時は仮住まいとして私たちは本当の住まいを見つめることができる、そこに向かって生きることができる、それが人生の力、そのような道を歩ませてくださる神を恐れる思いを持って生きること、それが人生を支える生き力であると示されるわけであります。今日の御言葉の最後のところで、あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光を話題になった神をキリストによって信じています、したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのですと示されてくるわけであります。キリストを死者の中から復活させて栄光を話題になった神、このキリストを私たちは信じているわけであります。このキリストを信じる信仰が私たちに与えられているわけであります。そして十字架のイエス様と共に死んでイエス様の復活に預かる、復活の命に預かって天の門の内に招き入れられる、このような信仰が与えられている、ここに私たちの希望があると語られていくわけであります。あなた方の信仰と希望とは神にかかっています。神がこの信仰を私たちに与え、本当の希望を仮住まいという、またそこでの最も厳しい現実の中でこの希望が示される、死において示される、この神の技を恐れを持って受け止めていく、それが私たちの人生を支える力であると東京の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。この世の私たちは仮住まいである、仮住まいは人間の惨めさを思い知らされるものでありますが、また同時に仮住まいとしてこの人生が示され、大いなる神の世界、天の門が開かれているイエス様によって、ここに私の希望がある、このような信仰を私に与えてさった神を 恐れ敬い礼拝を捧げる。そこから神を恐れる思いが湧き起こり、この神を恐れる思いが私の人生を生かす力である、希望であると示されています。どうぞ神が与えてくださる信仰と希望のうちに生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌273番の B です。捧げしましょう。 章へ542番、引き続き祝祷と構想を持って礼拝を終わります。
あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。